皆さんこんにちは、三井リンクスの菅原です。
加藤です。
三井テックラジオは株式会社三井リンクスのスタッフがウェブデザイン、ウェブフロントエンドなどのウェブ技術に関するニュースやツールをシェアするポッドキャストです。今回は web.dev に公開されている10月にウェブプラットフォームに追加された新機能から3個のトピックを紹介します。各機能のブラウザのサポート状況なども紹介していきますが、11月5日時点の内容ですのでご注意ください。三井リンクスのウェブサイトで公開している文字起こしページには各機能の仕様や参考リンクなども載せていますので、そちらもご覧ください。では早速参りましょう。まず一つ目は、同一ドキュメント内のビュートランジションが Firefox 144でサポートされたことです。ベースラインではすべてのモダンブラウザの最新バージョンで利用可能になったことを示す Newly Available となりました。同一ドキュメント内のビュートランジションはインタロップ2025の注力エリアとしても選ばれていましたね。
はい、おめでたいですね。ビュートランジションは様々なプロパティや API の総称として呼ばれるので、何をもってサポートしたと言えるのかはちょっとはっきりしない感じはありますが、具体的にはビュートランジションクラス、ビュートランジションネームプロパティ、ビュートランジション記事要素を含む6つの記事要素、そして JavaScript のスタートビュートランジションメソッドがサポートされたようです。逆に状況によってトランジションの仕方を変えたいときに使えるビュートランジションタイプはまだサポートされていないようでした。
はい、シングルページアプリ用とのことですが、通常のウェブサイトではあまり活用できないですかね。
そうですね、ビュートランジションっていうとアニメーションしながらページ遷移するようなデモが多いので、ページ遷移に目が行きがちな気もしますけども、特定のパーツの見た目を切り替えるときとかにも使えますね。例えばページの上部に固定されているヘッダーがスクロールするとこうサイズが変わったりするサイトってあると思うんですけど、アニメーションなしで切り替えるとガタつきが結構気になるので、ビュートランジションを使ってクロスフェードさせると少し滑らかに切り替えられたりしますね。
パーツ単位の状態を切り替えるときにも使えるんですね。それなら結構使いどころがありそうです。あとはマルチページ用のビュートランジションがサポートされるのも待ち遠しいですね。
うん、そうですね。
続いてはターゲットビフォア疑似クラスとターゲットアフター疑似クラスです。この2つの疑似クラスはスクロールマーカーグループ内のスクロールマーカー疑似要素やスクロールターゲットとなる A 要素のスタイルを制御できる疑似クラスです。
スクロールマーカーグループっていうのはスクロールコンテナ内で現在どのコンテンツが画面に表示されているかを示すためのマーカーの集まりのことです。例えばカルセルのインジケーターとか記事サイトなどで見かけるスクロールと連動する目次を実現するときとかにも使える機能ですね。
はい、 Chrome のバージョン135でターゲットカレントという疑似クラスが実装されたのですが、ターゲットカレントはカルーセルのインジケーターの中で今アクティブなマーカーのスタイルを指定するときに使える疑似クラスです。そのターゲットカレントを基準に順番的に前のマーカーを見た目を変えたいならターゲットビフォアを使って、後ろのマーカーの見た目を変えたいならターゲットアフターを使うという感じですね。
目次リストで言うなら現在読んでいるセクションよりも前の項目は、まあ、既読ということで薄い色にしたりっていうことができるってことですね。
そうですね、ターゲットビフォア疑似クラスとターゲットアフター疑似クラスは Chrome の142でサポートされましたが、 Firefox、Safari ではまだサポートされていません。最後は Chrome 142で Interest Invoker、 つまり Interest for 属性がボタン要素と A 要素に追加されました。 これはユーザーが要素に興味を示したときにターゲット要素でアクションをトリガーする属性ですね。典型的なユースケースとしてはツールチップなどが想定されています。
はい、やっぱりユーザーが要素に興味を示すってどういうことっていうところが気になりますね。
これは今のところは特定の要素の上にマウスポインターを合わせてフォールドしたり、タッチスクリーンで要素を長押しすることを興味を示したと判定するみたいです。マウス操作を前提としたホバーという特定の操作に限定せずに、キーボードやタッチスクリーンなど他のインターフェースでも共通する抽象的な名前を考えた結果、インタレスト4という名前になったみたいです。
まあなるほど。もともと OpenUI が想定していたユースケースに書かれているホバーメニューっていうのは、おそらくホバーで開閉するタイプのメニューを指していると思うんですけど、私はちょっと個人的にこの UI があまり好きではなくてですね、まあ、一ユーザーとして使いづらいっていうのも理由の一つなんですけど、機能を開発するときにホバー操作をトリガーにしてしまうと、マウス操作以外のときに機能しなくなってしまうので、他の環境も考慮しようとして実装がどんどん複雑になってしまうんですよね。そういう大変さをこのインタレスト4属性が吸収してくれるっていうことですよね。
そういうことなんだと思います。ただタッチスクリーンの長押しはテキストを選択するときなどすでに別の用途で使われていますし、ビジョンプロのような新しいデバイスで興味をどう示すかという定義が難しいことなどもあって、標準化はかなり難航しているみたいですね。
うん、そうですよね。
インタレスト4属性は Chrome、Edge ではサポートされていますが、Firefox、Safari ではまだサポートされていません。以上、10月に Web プラットフォームに追加された新機能の紹介でした。加藤さんも途中で言ってましたが、何をもって機能をサポートしていると言えるのか、はっきりしない機能が増えてきていて、調べるのが難しいなと最近思います。ビュートランジションもそうですし、今回は取り上げませんでしたが、Chrome142 では、スタイルコンテナクエリや if 関数で、レンジシンタックスが使えるようになったとかもですね。
はい、わかります。スタイルコンテナクエリ自体はサポートしてるけど、レンジシンタックスは使えるブラウザと使えないブラウザがあるみたいなことですよね。他にも、スクロールドリブンアニメーションとかもそうだと思うんですけど、いくつかのプロパティや API などの機能を組み合わせるような複雑な機能が増えてきているなっていう印象はありますね。細かい流度のサポート状況は Can I use でも Web プラットフォームステータスでももしかしたら判別できないかもしれないので、各自で気をつけつつしっかり検証が必要だなと思います。
そうですね。最後に、三井リンクスでは、スマートなコミュニケーションをデザインした UI デザイナー、UI 開発者を募集しています。採用サイトでは、オンライン説明会やオンライン面接なども行っていますので、チェックしてみてください。また、このポッドキャストは、Apple Podcast、Amazon Music、Spotify、YouTube で配信していますので、お好みのプラットフォームでフォローいただけると、エピソードをすぐ視聴できます。こちらもぜひご活用ください。ハッシュタグ三井テックラジオでご意見、ご感想、こんなこと話してほしいというリクエストなどもお待ちしております。それでは今日はこの辺で。ありがとうございました。
ありがとうございました。